はい、皆さんおはようございます。今日もじゃあ御言葉を開いていきましょうね。
Let's open the Bible.
本当に先週のクリスマスパーティーは本当に素晴らしい祝福でした。
It was a blessing to have a Christmas party last week.
本当にみんなが一人一人が動いて飾り付けやチラシ配りや本当にいろんな働きをしていました。
Everybody was working together and decoration and preparing food and everything.
そして本当に初めて来られたまだ未信者の方も本当に非常にくつろいでいい雰囲気だったということですね。
And those who came for the first time to the party, seemed to have enjoyed the atmosphere and the fellowship.
もちろんいい雰囲気っていうのは聖霊様が作られるんですけども。
The good atmosphere is created by the Holy Spirit.
皆さん一人一人も大事なんですよ。
But each one of you is very important.
アメン。アメン。なんか皆さんちょっとまだエンジンかかってないのか。ちょっと互いに微笑み合いましょうか。
Let's smile at each other.
横を見て微笑み合いましょう。
Let's smile at each other a little bit.
なんていうか心が開いていないと御言葉も入ってきない、来ないですからね。
Unless we open our hearts, we will not be able to receive the word of God.
ある教会は集会の前に30分前から黙祷して準備しています。
Some churches, they prepare 30 minutes of silent prayer time before the meeting starts.
そういう方法もあるかもしれないけども。
There might be other ways too.
私たち体、神様は私たちを霊、魂、肉体のあるものとして作られたんですから。
God created us with spirit, soul, and body.
互いを本当に喜び合い、このね、感謝し合い、そして微笑み合うというのも大事だと思います。
We can give thanks to God for each other, and we can rejoice with each other, and smiling at each other. That will be important.
Amen.
Amen.
Amen. 私は皆さんの内側に喜びが溢れているのを知ってますから、別に構わないんですけども。
I know there is abundant joy inside of you.
Amen. はい、それでは今日は第一コリントの手紙15章から見ていきましょう。
Let's open the Bible to 1 Corinthians 15.
イスラエルに行ったからでもないんですけども。
Not necessarily because I went to Israel.
行ったからなんですけども。
But probably because I went there.
今ね、ヘブライ語勉強してますね。
I'll be studying Hebrew.
行くと勉強したくなりますよね。
That motivated me to study.
実は7年前に行った時にも勉強するぞってテキストを買ったんです。
Actually, when I went to Israel last time, 7 years ago, I was motivated to study Hebrew, so I bought a textbook of Hebrew language.
ところが、できなかったんですね。
But I couldn't do it.
理由があるんですね。
But there is a reason.
読むのがすごい難しいってことが分かったんです。
I found out that it is so difficult to read.Hebrew.
アルファベットが、ね、22個かなぐらいなんですけども、
There are two 22 letters in alphabet.
書くときに母音を書かないんです。
But when you write Hebrew, the vowels are missed out.
例えば私の名前ヨシヒロと言いますけども、
For example, my name is Yoshihiro.
Y と母音とシンと母音、シンと母音、シンと母音で書きますけども、
When I write it in English, I mean Roman alphabet.
子音しか書かないんです。
Consonant and vowel. Consonant vowel.
つまり Y と S と H と R だけしか書かないんです。
But in Hebrew, it's like just like I write my name Y S H R.
まあ実際にはちょっと母音代わりに使うのもあったりして、ちょっとは書くんですけども、基本的に子音だけなんです。
But basically, in Hebrew, only consonants.
で一応勉強するときには補助記号っていうのがあるんですけども、
There are additional some
記号文字
letters to help。
だけど普通にはそんなの全く書いてないんです。
But usually you don't see those things either。
ということは読めないんです。
And you cannot read it。
ねそれで挫折したんですけども、
Then that just discouraged me。
今回勉強の仕方が分かったんです。
This time I found out how I can study Hebrew.
そのまま受け入れるんです。
Just accept it as it is.
例えばコシェルっていう言葉があるんですけどね。
There's a word kosher.
あの私がイスラエルに行って初めて読めた言葉なんですけども、
That's the first word that I could read.
あの英語でアルファベットで書くと K と S と R しかないんです。
In English way, only K and S and R.
それをコシェルって読めたんですね。
But I was able to read it, コシェル。
これは読めたと思って感動したんですね。
And I was encouraged.
それで分かったんです。
Then I found out.
もうその文字の配列が出てきたらコシェルって読めばいいんだって。
When you see that the order of the letters, then you can.
どうやら日本語みたいにたくさん単語がないみたいです。
There don't seem to be too many words.
ですから、あの子音だけでも、もうその形を覚えちゃえばもう覚えれるってことが分かりました。
You can learn the order of the letters and you learn the words.
つまり覚えれるということです。
So I can learn that.
そしてそのまま受け入れればいいということです。
Accept it as it is.
あの何が言いたいんでしょうか。
What I want to say.
まあヘブライ語のことだけでなくて。
Not only about Hebrew.
御言葉聞いててもわからないことあるかもしれないけど。
When you read the word of God, you may not understand.
とりあえずそのまま受け入れてください。
Just accept it as it is.
そのね、ちょっとよくわかんないしと思っても、もう聖書の言葉ですから。
This is the word of God.
あの私聖書からしか話しませんから。
I only talk to you from the Bible.
あのなんとか先生の言葉あの語録を使って御言葉は語りませんので。
I don't quote other preachers or other things.
あの全部わからないからといっても、あのもうそのまま信じてみましょう。
Let's try to believe all as it is.
皆さん私を信頼してください。
Please trust me.
わざわざ言うほどでもないんですけども。まあ、私もわからないこともありますけども、
There are things I don't understand either.
そのまま信じます。
アメン。Believe,
この聖書は私たちが信じるに足る言葉です。
The word of God is worthy to be trusted.
そして一個一個覚えていくと、
And when you
理解していくときに、
and learn,
あるときにその点が線となり、線が面となり理解できるということです。
Then the things will be connected and you'll be able to have a great understanding.
アメン。では、聖書を読みします。第一コリントの15章の1節から
1 Corinthians 15 verse 1
1節から5節まで
to 5
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。もしまたもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないのなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書を示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。とりあえずここで切りましょう。アーメン。この福音っていう言葉ですけども、
The gospel.
ヘブライ語ではベソラと言いますね。
In Hebrew, gospel is besora.
あのギリシャ語ではエヴァンゲリオンですね。
In Greek, gospel is evangelion.
まあそういうなんかアニメというかそういうの映画っていうかあったんですけども、それはちょっと関係ないですね。人とか出てくるんですけどね、知ってる人は知ってるけど知らない人は知らないという、あ、通訳が入ってないってことはどうでもいいっていう、はい、ことですね。アーメン。ハレルヤ、いいですね、皆さんね、分かりやすいですね。フィルターが入ってますからね、受け入れていいことと いけないことがちゃんとここでフィルターが入るという。
アーメン。
でも悪い見本にならないように気をつけてくださいね。
Don't become a bad example.
あの夫に従うという良い見本も大事ですから、
そのバランスを being submissive to the husband.
皆商人ですからね。あのエヴァンゲリオンというのは良い知らせという意味ですね。
エヴァンゲリオン is good news.
まあもちろん福音が良い知らせという意味なんですけども、
Gospel itself is good news.
まあ元々の意味はあのですね、ギリシャ語であの戦いをした後に勝利のお知らせをしてくる人ですね。
In GreekOriginally, the Evangelion was the news of the victory of the war.
ですから本当にまさに良い知らせなんです。
So that is a good news.
けれどもこのヘブライ語のベソラというのは、
But in Hebrew language, Bethora is a word.
もともとはあのベソルっていう肉体っていう言葉の派生語なんですね。
But more originally, it is the word derived from the word Besor. That means body or flesh.
体っていう言葉から福音って言葉ができたんです。
The word body has become the word gospel.
あの最初全然つながらなかったんですね。
At first, there didn't seem to be any connection.
なんで体から福音ができるんだみたいな。
The word body becomes the word of the gospel.
でけどあの今回このイスラエルに行ってこのメシアニック自由の牧師と話をしているときに、
This time I went to Israel and I met with a messianic pastor.
これはあのイザヤ書の53章から来てるんだ。
He said, this word comes from Isaiah 53.
イエス・キリストがこの地上に来てくださり、
Jesus Christ came to the earth.
肉を持って来られたという。
He came to the earth with the flesh.
あれある。今回あの皆さんに数が足りればいいんですけども、お土産があります。
This is a little souvenir for you.
あのこの本のなんて言いますか。しおり
It's a bookmark.
ではないんですこれはあのトラクタなんです
Actually, it is a bookmark shaped tract.
でもイスラエルというのは基本的に福音を伝えるのは禁止している国です
But in Israel, basically, it's prohibited to preach the gospel.
ですからあの福音を伝えるのもソフトな形で伝えます
So when they share the gospel, they do it in a soft way.
あのこれはイザヤ書53章の5節ですね。5節
Isaiah 53 verse 5
を書いてある御言葉を書いてるだけなんです。
The scripture is written there.
でそしてこの聖書に書かれたこの方は誰でしょうかということでちょっと開いてみましょうか。イザヤ書の
Let's open Isaiah 53.
53章ですね。このイザヤ書53章っていうのはこのユダヤ人のための伝道の鍵となる言葉だと言われています。
They say that Isaiah 53 is a key scripture to preach the gospel to the Jews.
この私たちの聞いたことを誰が信じたかっていう言葉に始まってこの来られるメシアがどのような方かについて話をしています。
And it talks about Messiah.
彼がこの悲しみの人で病を知っていたそして彼は蔑まれて拒絶されたということについて書いてあります
He was despised and rejected.
で53章の5節を読みしますしかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの咎のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された
Isaiah 53 verse 5.
ここにおいてこのメシアという方がこの肉体を持って来られたということについて語っています。
And it's written that the Messiah came as a man.
これはこのユダヤ人の信仰の中ではとても驚くべきことなんです。
This is a surprising thing for the Jewish faith.
あの神が人となって来られたという。それは驚くべきことです。
That's a surprising thing.
この神が肉体を持って来られたんです。
God was incarnated.
この言葉からこの福音という言葉が生まれました。
And the gospel, the word gospel came out of these verse.
ですから先ほど第一コリント15章を読みましたけども、
We read 1 Corinthians chapter 15.
福音とは何か。
What is the gospel?
この福音というのはキリストが私たちの罪のために死なれたことです。
The gospel is that Christ died for our sins.
そして葬られたこと。
I was buried.
そして蘇ったこと。
And was resurrected.
これらはすべて肉体に関することです。
That had all things to do with the body.
ただ神様がやってきて良い教え、知らせを伝えて、そして私たちは信じたら救われるよっていうそれ以上のことなんですね。
It is just more than giving us good teaching.
あの私は言葉のあの語源っていうかね、どういう意味を持ってるかというのは結構興味があるんですね。
I am very interested in the origin of the words.
あのその国によってその関心のある言葉がその言葉を元になるんです。
Because in each language, that origin of the word
is
related to the meaning.
ユダヤ人が、まあ、ギリシャ人がこの福音という言葉を理解するときに良い知らせっていう部分が気になったんだと思いますね。
In the Greek, Evangelion, the word gospel was translated from the good news.
だからエヴァンゲリオンだったんです。
That's why it was Evangelion.
あのギリシャ人は良い知らせが好きだったんです。
They liked the good news.
もちろん私たちも好きですけども。
We also like good news.
でも多分ユダヤ人にとっては
But for the Jews,
この福音を聞いたときに
when they heard the gospel,
彼にとっての本質っていうのは
the essence of the gospel,
このイエス・キリスト神が人となって来られたそのことに関心があったんだと思います
God became a man as Jesus Christ and that was a great interesting thing
ですからもちろん私たちこのイエス・キリストを信じた者は救われてるんですけども
when we believe in Jesus, we get saved.
そして新しくされています
we become renewed.
解放されます
we become free.
祝福があふれます
Now, there are a lot of blessings.
アーメンでしょうか
アーメン
アーメン皆さん嬉しそうな顔して言ってくださいね
Please say that with smiles.
ハレルヤですからそういった、まあ、自分で体験できる祝福っていうだけじゃなくてこのキリストが肉体を持って来られそして蘇ったということこれが大きなメッセージであることを理解しなければなりません
we need, That's why we need to understand that Christ became a man being God and he died for us
ですから異端の宗教はこの肉体の蘇りというのを否定するんです
That's why the cults deny the fact that the resurrection of Jesus.
エホバの証人は信じていないですよ。
Jehovah's Witnesses don't believe that.
ただね、霊が蘇ったぐらいにしか教えていません。
They teach that Jesus was resurrected as a spirit.
まあ、なぜそうなってしまったかというと、
the reason was
まあ、彼らの予言が外れたからなんですね。
Because their prophecy was not correct.
何でしょうか、1900何年かに。イエス・キリストが戻ってくるっていう予言をしたんですけども
they made a prophecy that Jesus would come back
戻ってこなかったんですね75年だったかな
1975
で彼は言い訳したんですね
And then they made excuse.
イエス・キリストの霊が再臨したんだっていうんですね
they said that Jesus, the spirit of Jesus
イエス様は見えないんです霊だから見えないんです
Jesus is spirit, so you can't
だから彼らがそれに辻褄を合わせるために蘇った時にも霊だけが蘇ったと教えています
That's why also when Jesus resurrected he's resurrected as a spirit That's what they said
ですからこの異端の宗教というのはキリストの肉体的な蘇りというのを否定します
That's why the cultsdeny the resurrection of Jesus.
またグノシズムというこの異端的な思想では、
also Gnosticism.
この肉体を持って神が来られるということを否定しています。
They deny that God became incarnated.
この聖なる神が肉体を取るはずがないという。
They say that it's impossible for the Holy God to become a man.
この体というのは汚れたものなんだ。そういう考えがあります。
The body is a filthy thing.
しかしそれも嘘です。
That's also a lie.
もちろん私たちはこの罪の性質を背負って生まれましたけども。
We were born with a sinful nature.
しかしイエス・キリストはそのアダムの血筋にないものです。
But Jesus Christ is different.
少女マリアから生まれました。
He was born out of a virgin.
つまり彼は罪のないものなんです。
That's why Jesus is sinless.
ですからこの、ね、神が人となるなんておかしいという考えの中には
Among the ideas that God never became a man.
このキリストがこの罪のないなく生まれたということを否定しているということです。
And that those people also deny that Jesus was born a virgin.
そしてそういう教えというのは神が人と関係を持てないと教えます。
And in those teachings, they teach that the people cannot have relationship with God.
しかしそれも嘘です。
But that is also a lie.
もちろん私たちは罪の中に生まれたかもしれないけども、
We might have been born sinful.
しかしイエス・キリストを信じる者は、
But those who believe in Jesus,
全ての罪が許されて、
have all the sins forgiven.
新しく始まります。
And then the new things will start.
アーメン。皆さん人生リセットされたんですよ。
And the life, our lives will be reset.
もちろん、ね、未だにもしかしたらリセットされている実感を得てない人がいるかもしれないけども、
Some of you may not have totally felt that reset.
でもそれは事実です。
But that's a fact.
そのまま受け取りましょう。
Let's receive it as it is.
ヘブライ語の文字を読むみたいにそのまま受け取りましょう。
Let's receive it just like you read the Hebrew language.
アーメン。アーメン。だって本当なんですからね。
This is true.
皆さん嘘を信じることあるでしょ
You, sometimes we believe in lie.
ね、自分愛されていないとか。
We are not loved.
値打ちがないとか。
We are not worthy.
ね、そういう嘘を信じる暇があったら真実を信じましょう。
If you have the time to believe in lies, don't do that and just believe in the truth.
アーメン。そして6節に、
Verse 6.
キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れたと書いてあります。
He was seen by
皆さんこれどういう意味だと思いますか？500
brethren at once.
500人いるただ中に現れたという意味でしょうか？
Does that mean that Jesus appeared in front of more than 500 people?
私はそうは思わないですね。
I don't think so.
違うところにいる500人に現れたんだと思います。
I think he appeared simultaneously at different places in front of, I mean, in total of more than 500 people.
ならな、どうしならキリストはこの偏在できる方だからです。
Because he is omniscient, omnipresent God.
アメン。アレルヤ。ですからあのサタンは偏在できないです。サタンは一人だけですからね。
Satan is not omnipresent.
ね、ですからけれども神は偏在される方です。
God, but God is omnipresent.
そして私たちのうちに生きています。
And he's alive in us.
隣の人に言いましょう。
Tell your neighbor.
あなたのうちにキリストが生きています。
Christ lives in you.
アーメン。ですからちょっと大事に扱った方がいいですよ。
That's why, please.Take care of your neighbor nicely.
見た目はただの人ですけども
them, but they look just a regular person.
それは世を忍ぶ仮の姿ですから。
But that's a temporary. That's a disguise.
アメン。今の笑い取るとこと思ったんですけど、まあいいです。はい。ハレルヤ。そしてこのパウロにも現れたんですね。
He appeared before Paul.
8節にこう書いてあります。
Verse 8.
最後に尽き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたと。
Last of all, he was seen by me also as by one born out of due time.
どうしてパウロは自分のことを尽き足らずで生まれたと言ったんでしょうか。
Why did he call himself as one born out of due time?
なぜですか。
Why?
理由知ってる人いますか。
Do you know anybody? Do you know the reason?
皆さん聖書の解説は聖書に書いてます。
The answer is written in the Bible.
9節に書いてます、ね、
Verse 9.
すぐ後ろに書いてます
Verse 9.
なんて親切なんでしょうね。私は使徒の中で最も小さいものであって使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。神の教会を迫害したから私は値打ちがないと言っています。
He calls himself unworthy because he persecuted the church of God.
でもパウロの働きは重要です。
But the work of Paul is important.
二つの意味で重要だったことを言っておきたいと思います。
In two ways.
一つはまあもちろん新約聖書を書いたりしてこの私たちの信仰の土台を作ってくださいました。
The first reason is that he wrote many parts of the New Testament and he put the foundation for our faith.
もう一つは彼は新しい時代の使徒の初穂なんですね。
And also, he is the first fruit of the new generation apostles.
イエス様は十二弟子を選びました。
Jesus chose 12 disciples.
まあ一人脱落して
apostles.
ユダが脱落しましたけども。
Judah fell.
その後マッテアが選ばれました。
マッテア was chosen.
つまり十二弟子というこのシステムが出来上がりました。
Anyways, このThese 12 apostles were
established. 彼らはこのイエス様と共に歩んだ者たちです。
They walked with Jesus.
そしてイエス・キリストのよみがえりの目撃者です。
They were witnesses of the resurrection of Jesus.
ですから本当に十二弟子と呼ばれるにふさわしい者たちです。
They were worthy to be called 12 apostles.
このしかしこのパウロは素晴らしい働きにもかかわらず十二弟子の一人ではありません。
Paul, in spite of all thework that he had done, but he is not one of the 12.
ある人はマッティアが選ばれたのは間違いで、パウロが選ばれるべきだった。本当は12弟子、12人目はパウロだという人がいますけども。
Some people say that Matthias was a mistake and Paul should be in that one of the 12.
私はそうではないと思います。
But I don't think so.
まあね、12人目にマッティアが選ばれたと聖書に書いてたら、そのまま信じた方がいいと思います。
The Bible says Matthias was chosen as one of the 12, then we should believe it.
じゃあパウロは何なのかと言いますと、
But then Paul,
彼は新しい時代の使徒の初穂です。
He is the first fruit of the new generation apostles.
使徒という意味は、
The meaning of the apostle
使わされたものです。
Is the one to be sent.
このイエス・キリストによって使わされた者たちです。
He was, they were the people who were sent.By Jesus.
そしてまた使徒が使わしていきます。
And also apostles send others.
つまり使徒という働きは使わされたものであり使わすものです。
Apostles are sent by God and then they send others.
最初の使徒はじゃあ一体誰なんでしょうか。
Who is the first apostle?
ヘブル人の手紙に書いてますけども、
It's written in the Hebrew.
この最初の人は開けた方がいいね。口で言っちゃったらやっぱ開けた方がいいですね。第一
第一じゃない、ヘブル、ヘブル人への手紙のどこだったかな、三章の一節ですね。イエス・キリストのことを信仰の使徒であると書いています。
Hebrew 3 verse 1、
つまり最初の使徒はイエス・キリストだということです。
It says that Jesus is apostle。
つまり最初に使わされたものがイエス・キリストだからです。
Because Jesus is the first one to be sent by God。
イエス様は父なる神に使わされました。
He was sent by the God the Father.
そしてヨハネの福音書20章21節を見ればわかるんですけども。
And in the Gospel of 20, John 20:21,
イエス様は言われました。
Jesus said,
父が私を使わしたように私はあなた方を使わしますと。
As the Father sent me, I send you.
イエス・キリストが使徒として使わされました。
Jesus was sent。
そしてイエス・キリストが使徒として弟子たちを使わしたんです。
By God the Father, and then Jesus sent the disciples.
この使わされた時はもはや弟子ではなくて使徒なんです。
When they are sent out, they are not disciples anymore. They are apostles.
そしてその十二弟子が今使徒を十二弟子が使わしたものがパウロなどをはじめ多くの人たちなんです。
And those who were sent by the 12 apostles were now apostles.
ですからパウロというのはイエス・キリストの共に歩まなかった者の中での最初の使徒です。
Paul was the first apostle among the apostles who were not walking with Jesus.
ということは、この彼らが使わされたということは、イエス様が言われた父が私を使わしたように私があなた方を使わしますという言葉の中には皆さんが含まれているということです。
And as Jesus said, as God the Father sent me, I'll send you, and that includes us.
へえ、そうだったんだ。アメン、アメンですね。隣の人に言ってください。
Please tell your neighbor.
あなたは使わされてますよと。
You are sent out.
アメン、ハレルヤ。そしてこの大事なメッセージは死者が蘇ったということですね。
And then the important message is that the dead was
死者が蘇ったと、つまりキリストが蘇ったということで、
Christ resurrected。
私この第一コリント15章の12節読んで昔びっくりしたんですけども、
When I first read verse 12 of chapter 15、ね、
ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。
Now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?
当時でもそういうことを言う人がいたんだと思ったんですね。
And I was surprised to know that there were even some people who said those things even in those days.
今ならね、伝道しててね、死者が蘇るんですよなんて言ったら、いや、そんな信じないという人がいっぱいいると思うけども。
Now, when we tell people that the Jesus resurrected, as they might say that, oh, I don't believe in the resurrection of the dead.
当時にもそんな人がいたんだと思って、私ちょっとびっくりしましたね。
And there were some people who didn't believe that in those days.
昔の人も今とあんまり変わらないのかもしれないですね。
There might not be much difference between the people there in those days and now.
しかし、このキリストの復活っていうことが非常に重要です。
The resurrection of Christ is very important.
なぜならこの肉体を持って伴って復活されたということがこの重要だからです。
Because the Christ resurrected from the dead physically, that is important.
もしキリストが肉体を持って蘇らなかったら、私たちも将来蘇らないということです。
If Jesus had not resurrected physically from the dead, we will not also have that.
つまり死に打ち勝つことがないということです。
That means we will not be able to overcome the death.
この聖書には書いてあります。死は人類最後の敵であると。
The death is the ultimate enemy of humankind.
つまり死という問題が解決されなければ人類の本当の勝利はないということです。
Unless the problem of death is not resolved, there won't be any victory.For the humankind.
もし死者が蘇るんであるならば、
If the dead can resurrect,
この私たちのこの病も癒されるということです。
Our sickness will be healed.
日常生活の問題は問題ではないということです。
And our problems in our daily life will not be the problems anymore.
アーメン。
そして警告しています。19節ですね。
Verse
19. もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけならば、私たちすべての人の中で一番哀れであると。
If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable.
つまり、キリスト教を単なるいい宗教にしてしまっては一番哀れだということです。
If we just make Christianity is a nice religion, we will be most miserable.
つまり、それぐらいキリストのよみがえりが重要だということです。
That's why the physical resurrection of Christ is so important.
アーメン。そして皆さんもよみがえります。
And you will resurrect.
今の体は滅びますよ。
This body that you have right now will perish.
もちろん健康に気を使うのはいいことですけども。
It's also it's good to take care of our health.
まあでもいずれ滅びます。
But this body that we have will perish.
まあそれはちょっと残念かもしれないけども。
You might be sad about it.
けれどもそれがあるから新しい体が与えられるんです。
But because of that, we will be given new bodies.
それはよみがえるということです。
That is resurrection.
ですから皆さん年々ちょっと老いを感じるかもしれないけど。
You may feel a little bit older every year.
ある人はね。
Some people.
だけど気にしないでください。
But don't worry.
究極的にはそれはどっちでもいいことです。
Eventually, it will not matter.
まあ生きてる限り私たち自分の体をね気を使って養っていく必要がありますけども。
As long as we live, we need to take care of this body, but
16節にこういう表現があります。
Verse 16.
もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらないでしょう。
For if the dead do not rise, then Christ is not risen.
これちょっとなんか不思議な表現だと思いますか。
It may sound a little bit,
これ逆説的な表現ですね。
Difficult to understand.
実際はキリストがよみがえらないなら死者もよみがえらないということですね。
Actually, you can say that in opposite way. If the Christ did not rise, then the dead will not rise.
キリストがよみがえらなかったら死者もよみがえらないでしょうという表現、皆さん理解できますね。
If Christ is not risen, and then the dead will not rise.
どっちがいいですか？死者がよみがえらないならキリストもよみがえらないでしょう。
Which will be easier to understand?
どっちでもいいですか？どっちでも、まあ意味が分かればどっちでもいいですね。
If you understand the meaning, that either would be okay.
まあ、ちょっとそれ後で出てきます。そしてこの22節に書いてあります。
Verse 22.
アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。
For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive.
アダムにあってすべての人が死んでしまったという聖書は記しています。
The Bible says in Adam all die.
彼が罪を犯したときに、
When Adam fell in sin,
この人は死に定められるようになったということです。
People were doomed to die. That die.
しかしキリストによってすべての人が生かされる。
But in Christ all shall be made alive.
どういうことかと言いますと、
What does that mean?
アダムの罪によって
Through the sin of Adam,
アダムの子孫はすべて自動的に死に定められるようになりました。
All the descendants of Adam were destined to die.
人として生まれたらみんな必ず死ぬということです。
Means as you were born in human,
自動的です。
You will automatically,
そしてそれはどんどん広がっていきます。
Destined to die. 一
人の人から
From one person.
今人類70億人ぐらいいますけども。
There's so many people living in the world.
けれどもみんな死に定められているということです。
But everyone is destined to die.
自動的にです。
Automatically.
ということは、このキリストによってすべての人が生かされるという言葉の意味は、
Then here it says, in Christ all shall be made alive.
キリストを信じる人は、
If you believe in Christ,
すべて自動的に生きるものとなるということです。
You will be made alive automatically.
アーメン。
アーメン。
自動的にアダムによって呪われたように、
Just like we were cursed automatically through Adam.
まあキリストの場合自動的ではない、信じなければならないですけども。
But in case of Christ, we need to believe in Christ.
信じる者は救われるんです。
But those who believe in Christ will be saved.
アメン。ですから皆さん救われてるんですよ。
So you are saved.
実感ない人もいるかもしれないけど、
You may not feel that you're saved.
しかし救われています。
But you are saved.
そのまま受け取りましょう。
Let's receive it as it
is. 頭で理解できなくてもそのまま受け取りましょう。
Let's receive it.Accept it as it is.
そうするとすごく理解できますね。
Then you will be given understanding.
そしてこのキリストが再臨されるときに私たちも蘇ると言っています。
When Jesus resurrect, when Jesus comes back again, we will be resurrected.
23節にキリストが再臨されることについて書いてあります。
23 talks about Christ's return.
イエスキリストは再び戻ってこられます。
Jesus Christ will return.
皆さんこのことも大事ですよ。
It is very important.
いつか戻ってくるんですよ。
He will come back.
アーメン。 そしてそれはこの本当にサタンの最後の時です。
And that will be the end of Satan.
24節にこう書いてあります。
Verse 24.
それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。
Then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power.
25節、キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。
Verse 25, for he must reign till he has put all enemies under his feet.
これだけ読んだら、キリストの支配終わっちゃうのと思うかもしれません。
Then you might think that the reign of Jesus will end.
特に28節も読みますと、
Verse 28,
しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わした方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてになられるためです。これだけ読んだら、あれキリストの支配終わっちゃうんだと思うかもしれないけど、
And you might think the reign of Jesus will end.
そういう意味ではないんですね。
But that's not
この世の終わりにおいて、この父なる神とキリストが一つとなるということです。
At the end, Christ and God the Father will be one.
もちろん一つなんですけども、今キリストはどこにいますか？
Where is Christ?
聖書には神の右の座に座していると書いています。
The Bible says that Christ is on the right hand of the Father.
右の座ってことはもう本当にすごく近いんですけど、まだ一つではないということです。
On the right hand isDoesn't mean that they are one totally. They are very close.
しかしこの本当に完全に一つとなるということです。
But they will be totally one.
それがどういうことかあまり深く尋ねないでください。
But please don't ask me.
私はただ御言葉を解説してるだけですから。
More. I'm just reading and explaining the Bible.
とにかくまだ完全なる最終的な状態ではないということです。
But right now, I want to tell you that it is not the final position.
そしてもう完全にこのキリストの支配が完成されるということを意味しています。
And then the time comes that the reign of Jesus will be completed.
アーメン。ですからこの聖書を励ましてますね。
That's why the Bible encourages us.
29節。
Verse 29.
もしこうでなかったら死者のゆえにバプティスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決してよみがえらないのであるならば、なぜその人たちは死者のゆえにバプティスマを受けるのですか。この聖書の言葉は分かりにくいって言ってる人がいますけども、
Some people say that this part of the Bible is difficult to understand.
これほど分かりやすい言葉はありません。
But actually it is simple.
これはもちろん死者のためにバプティスマを受けることを意味していません。
It doesn't mean baptizing the dead.
モルモン教なんて受けるそうですけどもね。
In Mormons, they do that.
自分の先祖のご先祖様のために代わりに身代わりの洗礼を受けます。
You get baptized for the sake of your late relatives.
もちろんそういうことを言ってるわけではありません。
But it doesn't talk about that.
これはどういう意味かと言いますと、
what this verse means.
先ほど16節で読んだと思うんですけども、
as you read verse 16,
死者が蘇らないならキリストも蘇らないっていう。
If the dead are not risen, then the Christ is not risen.
本当は言いたいことはキリストが蘇らなかったら死者も蘇らないという意味なんですけども。
But what actually it means that when if Christ is not risen, then the dead will not rise.
ですからこの死者の部分をキリストと置き換えればいいと思います。
If you put the dead, then you can put the Christ instead.
もしこうでなかったらキリストのゆえにバプティスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もしキリストが決して蘇らないのなら、なぜその人たちはキリストのゆえにバプティスマを受けるのですかという意味です。
What will they do if we are baptized for Christ if the Christ is not risen? Why then are they baptized for Christ?
つまりこの死者たちがよみがえるということがキリストがよみがえることに象徴して書かれているということです。
And that the dead is representing Christ.
つまりここで言いたいことは、
What he wants to say here.
このキリストがよみがえられなかった、すなわち希望がないのにどうして洗礼を受けるんですかと聞いてるんです。
If Christ is not risen, and then means that if you don't have hope, then why do you get baptized?
しかしキリストは確かによみがえったということです。
But Christ is risen.
ですから死者もよみがえるということです。
That's why the dead will rise.
そして私たちが日々危険にさらされていることについて書いてあります。
And also Bible talks about our dangers. 31節。 Verse 31.
兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあってあなた方の誇る私に誇りにかけて誓って言えることです。
I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
このパウロの人生というのは本当に毎日が死の連続であったと言っています。
In Paul's life, every day was like that.
それはイエス様が語られた言葉の通りですね。
Just like Jesus said.
誰でも自分の十字架を背負って私についてきなさい。
Those who want to follow me, carry your own cross.
その十字架というものはそれぞれ人によってレベルというか違いがあります。
And the cross is different in each person.
同じものではありません。
Not the same thing.
誰かがしているからといって同じようにする必要はないんですけども。
Just because somebody else is doing, but you don't have to do exactly the
same way. だけども確実に言えることは、
But what we can say,
私たちはみんなキリストの十字架を背負っているということです。
We all carry the cross of Jesus.
そして私たちそれぞれの人に走るべきレースがあるということです。
And each one of us has a race to run.
それを私たちがそれを体験していくときに、
If we experience that,
また一つずつ与えられた課題をこなしていくときに、
When we, fulfill the mission that God gives us,
このキリストが私たちのうちでさらに生きていくということです。
Christ is made more and more alive.
皆さん、キリストの豊かな命を体験したいでしょうか?
You want to experience a life of Christ?
そうであるなら私たちはこの自分の十字架を背負うべきです。
Then we should carry our own cross.
人と比べてはいけません。
Do not compare yourself with other people.
人があの人がしているようにしなければいけないわけではありません。
It's not like because other people do it, you have to do that.
私たちには耐えることのできない試練を与えないと聖書は約束しています。
The Bible says that God will not put us through the trials that is beyond our capacity.
ですからまあこういうメッセージを聞いたからといって自分がもうできもしないようなもうとてつもないことをしなきゃいけないと思う必要はないですけども。
Just because you listen to this kind of message, you don't have to feel like you have to carry a heavy burden.
しかし、この私たちは日々与えられているこの課題、テストをこなしていくべきなのです。
But we, all of us, we need to fulfill the mission and then the task that God has given us.
その時にキリストがこの私たちのうちに生きていくんです。
Then Christ is made alive in our lives.
ある牧師が語った言葉ですけども、
One pastor said,
まあ、彼はあの塾の先生もしてるそうなんですね。
He is also teacher of a cram school.
で、塾の生徒はもちろんクリスチャンじゃない人がほとんどなんですけども、
Most of his students are not Christians.
あの、彼はある日黒板にこう書きました。
One day he wrote this on the blackboard.
私は死なない。
I will not die.
みんなびっくりしたんですね。
And all the students were surprised.
そうそうそうそう。ザーザーザー。そこで彼は続けて書きました。
Then he wrote down,
私は毎日死ぬ。
I die every day.
もう全然意味が分かんなかったと思うんですけども。しかしでもなんかそのわけのわからないメッセージを通じて後で質問にした生徒が救われたそうです。
But because he wrote these things, mysterious things, one of the students who had a question, he got saved afterwards.
私たちがこの死を意識するとき、それは私たちの命を生かすということです。
When we are conscious of the death of Jesus, all of our lives, that will give us life.
皆さん、死ねる特権は肉体を持っているものだけなんですよ。
We have the privilege of dying because we have body.
別に今私は命を捨てる話をしているわけではありません。その自分の、つまり死ぬっていう話をしているわけではありません。
I'm not talking about dying.
その、自分に死ぬということです。
We have to die in ourselves.
それぞれ皆さんそのチャレンジがありますから。
You all have challenge.
それは牧師が教えることではないと思います。
It's not something that the pastor tells
you. 私が今ここで何かしましょうというわけではありません。
I'm not saying let's do this or that.
だけど皆さん自分のすべきことは分かっていると思います。
But you know what you have to do.
ですから神様は配置につきましょうと言ってるんです。
And that's why God is saying let's be in the right position.
もう今走り出す時が来てると主は言われます。
The Lord says it's time for us to start running.
もう走る前に何て言いましょうかね、足を何ていうか走る前の姿勢ってありますよね。
And there is a position of a starting to run.
あれ何て言うんですか短距離走で走る前の姿勢を。
Before you start running, you are on the starting line and get the position.
まあとにかくその配置につきましょうというそういうことです。
And we need to be in that position already.
そうであるときにもうはっきりとキリストの命を体験できるということです。
Then you will experience the life of Christ.
あの父の御心を成し遂げることが私の食物であるとイエス様は言われました。
Jesus said, It is my spiritual food to do the will of the Father. ヨハネ
の4章の34節ですね。
John 4:34.
皆さん食物を得ましょう。
Let's get the spiritual food.
食物を得ないと皆さん痩せ衰えます。
If we don't eat the spiritual food, we will be thin.
肉体は太ってるかもしれないけども、
You might be fat physically.
霊的に痩せ衰えてる人がいます。
But there are people who are spiritually skinny.
そういうことは皆さんそういうふうに言ったわけじゃないですけどね。
Don't think he's talking about me.
あのでも一回食べれば終わりじゃないですからね。
It's not like just eating once.
まあある程度食いだめはできるかもしれないけど。
You might be able to eat a lot.
ある人はあの断食と食いだめを繰り返しています。
Some people are fasting and eating so much.
霊的食物をっていう意味でね。
Talking about spiritual food.
霊的食物、父の御心を成し遂げてやった。
Let's do the will of the Father.
ああ、もうこれであと 2,3 年大丈夫だなって言って。
Oh, I did a great thing, so I can rest.
好きな生き方をします。
Then I will do what I want.
そうではありません。
No.
先ほど牧師の話を引用したように。
As I quoted the word of the pastor.
毎日が死ぬ。
I die daily.
アメン。これは自分自身に向かっても語ってます。何か自分ができているから皆さんに語っているわけではありません。
I'm talking to myself also.
でも本当にそれができるならばキリストの命を豊かに体験できるということです。
If we can do it, we can experience the life of Christ abundantly.
アメン。ではお祈りします。
Let's pray.
ではギターはじゃあひろみさんにお願いします。ハレルヤ。じゃあお祈りします。
Let's pray.
主よ、あなたの与えてくださっているメッセージを感謝いたします。
Thank you God for giving us your message.
福音に対する理解を与えてくださってありがとうございます。
Thank you God for giving us understanding of the gospel.
福音はただの良いお知らせではありません。
Gospel is not just good news.
ただの祝福についての言葉だけではありません。
It's not just a word about blessing.
キリストが肉体を持ってこられたことに関係しています。
It is about Jesus becoming a man, God becoming a man.
すなわち彼の死と復活に関係しています。
And that is related to the death and resurrection of Christ.
私たちも同じようにそのよみがえりの力を与えてください。
Please give us the power of resurrection.
そのために自分に死ぬことを教えてください。
And teach us, Lord, to die in self.
そして私たちに与えられた役割を全うできますようにどうぞ助けてください。
Help us to fulfill the work that you have wanted us to fulfill.
ここに集っている一人一人を祝福いたします。
I bless each person here.
また今日ここに来れなかった人たちも祝福いたします。
I bless each person who couldn't make it today.
誰一人としてこのキリストの豊かな命の祝福から漏れることがないように助けてください。
Please bless each person, God.
そのためにも一人一人がなすべきことをすることができますように助けてください。
Help each one to fulfill your calling.
感謝いたします。
Thank you, God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
アメン。
アメン。
私の神Yes.
主の前にこのメッセージに応答していきましょう。
Let's respond to the message.
自分の捧るべき主に捧げるべき領域に対して主に捧げていきましょう。
Let's offer our lives to God in the area that God is leading us to.
主に助けを求めていきましょう。
Let's ask the Lord for help.
神はできないことを求めているわけではありません。
God is not asking you to do something we cannot do.
それぞれの信仰の計りに応じて神は私たちを導いてくださいます。
God leads us according to the measure of our faith.
ただ今できる一歩をただ踏み出していきましょう。
Let's take a step of faith.
祈りの言葉によって神様に応答していきましょう。それぞれでどうぞそれをしてください。
In each for each one can pray.
そして今キリストの豊かな命に満たされるように祈りましょう。
Let's pray for the life, abundant life.
よみがえりの命が私たちを満たすように祈りましょう。
The life of Christ.
アレルヤ、主を感謝いたします。キリストの命を感謝いたします。私たちは本当に自分の十字架を背負ってあなたのもとに行きます。それは本当にあなたが私たちに豊かな命を与えるためです。
We carry our cross and follow you, Lord, so that your life may be manifested in our lives.
あなたが来られたのは羊が豊かに命を得るためであると聖書は記しています。
The Bible says that you came so that the sheep may have abundance life.
あなたが与えてくださる豊かな命を感謝いたします。
Thank you, God, for giving us abundant life.
私たちは豊かな命を受け取ります。
We receive your life in abundance.
アレルヤ、主を感謝いたします。アレルヤ。アレルヤ、主を感謝いたします。あなたがおなしくださる御業を感謝いたします。
Thank you, God, for your work.
特別な力でどうぞ覆ってください。もう私たちの命はあなたのものですから、
Our lives belong to you.
あなたがそれをなしくださることを感謝いたします。
Thank you, Lord, for what you will do in our lives.
アレルヤ、そしてあなたの御声に対する敏感さを与えてください。
Give us sensitivity to listen to your voice.
あなたは導かれる主ですから。
You are the God who leads.
どうぞ助けを与えてください。
Help us, God.
アレルヤ。イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
アメン。
アメン。
皆さん命で満たされましたか？
Are you filled with the life of Christ?
満たされた人。アメン。アレルヤ。主に拍手を捧げましょう。
Thank you, God. アレルヤ。
アレルヤ。では皆さん1週間皆さんを使わします。皆さんを使わされました。
You are sent out this week.
そして皆さんも使わす者たちです。
And you will send other people as well.
妻を夫に、夫は妻を使わすためにこの言葉をかけていきましょう。
And let's, talk to our spouse,
また兄弟姉妹たち互いに励まし合って声をかけ合い、
encourage.
そして使わし合いましょう。
And we send each other.
アメン。あとで交わりの時にでもね、互いに祝福し合う祈りをどうぞ後でもしたらいいと思います。
Please have time of blessing each other.
アメン。もう一度拍手を捧げましょう。
アメン。